結構いろいろ喋りましたね。
それでもまだ話してないのも、例えば AR とか VR の話もほとんどしなかったし。
確かに。
うん。まあでも、これは多分ね、白朗さんとか、
うん、
別に話したい人も多分いると思うのでね。
そうですね。
AMP
の話とか、なんか、もうちょいできたらよかったかもしれないですね。
いや、僕、アンプの話はずっとしたいなと思っていて、ただ、結構、リビルドのゲスト層的には、なんか、ウェブ、バリバリウェブですっていう人ってあんまいないですよ。なんていうか、アプリ昔やってましたとか。
確かにそうですね。
うん、サーバーサイドで、バックエンドよりやってますとかって人が多くて。
うん、
やっぱり日本でウェブの話をするって言ったらやっぱ及川さんじゃないのかなって思ってるので。
ただ今回あれだったんですよ、IO であんまりウェブ系聞かなかったんですよ、
うん、
当然 Google に在籍してた時は仕事で行っていたりすることもあるんで、そっちのサポートするっていうことで、まあサンドボックスのとこに立っていたりだとか、あとはそのコードラブの TA っていうか、スタッフで立ったりしたこともあったりして、ウェブの方はずっとやってたし、まあそもそも、クロームチームにいたんで、大体話す内容はもう大体分かってたりしたっていうのがあったんですけど、
うん、
去年はまだそれでも、その延長等もあったりして、ウェブ系を中心に見てたんですけれど、どうせもう、自腹で行ってるんだし、いろんなもん見た方が面白いなと思って、まああとさっき言ったみたいに、クロームデブサミットって去年秋でやったやつも僕行ったんですね。でそういうのもあるから今回の IO ではちょっと他の見てみようっていう感じであんまりウェブ系見なかったんですね。
はい。
後からまあ、ビデオとか見てみようかなっていう感じなんで、だちょっとそこの会場での空気感とかはあんまりわからないですね。どうだったんだろう、米国の方のその IO に実現地の人でもウェブ系の人がどのくらいいたのかな。
やっぱり例えば何年か前の IO とかだと Chrome にこういう API、 新しい API がつきますとか、うん、ペイメントの API がつきますとか、なんかそういう話はたまにあったと思うんですけど、まあ、そういう話自体はほとんど聞かなかったですもんね、今回の。
そうですね。なんかやっぱりちょっとそのウェブの方もいろんな API をどんどんどんどん追加してってできなかったことができるようになるっていうフェーズから、そういったできるようなものを組み合わせてちゃんと使われるようにしましょうっていうような、まあそれが一つ PWA みたいなアプローチだと思うんですけれど、そういうふうに移ってきたり、あとはちょっと今回の IO でどこまで行ったかわからないんだけれども、まあ本当にセキュリティとパフォーマンスとメモリ消費とバッテリー消費とっていうような、そういったようなところをきちっと改善していこうみたいなところっていうのも中心になってきてると思うんですよね。だからちょっと派手なものが少なくなってきて、開発者のカンファレンスで言えるものっていうので言うとそんなに増えてないのかなと思いますね。
うん、
今日今回だからあれだったんですよ。ウェブ VR の話とか、あとはビデオのところの話とかってあって、でなんかビデオとオーディオでウェブっていうから結構ウェブオーディオとかウェブミディとかあるかなと思ったら、まあそれは一瞬でほとんどビデオの話だけだったんですけれど、でもこれはね面白かったですね。今話したようになんかそのいろんなビデオの機能ってもう入ってるやつをどういうふうに組み上げて、じゃあ本当に実際にビデオ体験がいいウェブを作るかっていうところを結構その API の実例とかを交えながら説明してくれてるやつで、すごいそれ面白かったですね。
なるほど。
すいません。
ちょうど、いやいや。
喋りすぎた気分、気がする。
いやいや、本当に、話したいだけ話していただくのが、目的なんで。
またこれあれかな、この人よく喋るなとかって、後からツイッターで書かれるのかな。
それは確実だと思いますけど、まあ、まあ、準レギュラー化していただければ、もう、それが味っていうことでね。
はい。
わかります。でも広島さんとかも本当そうなんで。
で、この間の広島さんの聞いたけれど、なんか最初の1時間くらい全くコンピューターとか関係ない話してますよね。
広島さんの回はそれが味っていうか、なんか、いつになったらテックの話するのかなっていうのがありますよね。
そうですね。今度じゃあそういうのでも僕話します。
ぜひぜひ。なんか昨日アルファ5が、昨日おとといか、やってましたもんね、
はい。うん。やってましたね。なんか対戦相手が、なんかもう、こう、前回とよりも全然違うものになってて一段と進化してたみたいなことを言ったみたい
ですね。そうそう、なんかもう神の領域に達しているみたいなコメントを出してて、
ですね。
すごいなと思って。
確かにね。
ましたね。
まあ、ウェブ系のところはなんかやっぱり新しいものが見えてなくて、ちょっとさっきの話戻りますけど、僕が Google 離れてからもう1年半以上経っているんですけれど、未だにそのなんかセッションとか話してるやつで、全然その時知らなかったやつが出てきてることあんまりないんですよね。
うん。
基本だから PWA の話だったり、まあ、あの、ポリマーで、その、ウェブコンポーネンツでポリマーの話でっていうところとかもそうだし、結構大体その時やってたやつの延長とか、それがまあ実現されてるような話が多くて、どうしてもね、これ仕方ないんですよね。ウェブって標準が絡むから、Chrome だけで実装できてたとしても、それで進められないところが、特にウェブコンポーネンツとかでも多かったりするんですよね。
うん。
だからそこは多分 Google 的にもかなりこうスピードに関してはジレンマがあるんじゃないかなと思いますね。
うん。まあどうしても時間かかってしまうという。
ええーうん。そう、ウェブの標準化って本当になんか大変なんですよね。あれってそのなんかそのいわゆる国際標準みたいにきちっとしたその国際標準って基本的にウォーターフォールモデル的じゃないですか。
ええ
ー。で、あるフェーズに行ったら、ここまではここまで、あの、各国だとか、その代表者がもう全員納得したから、その議論はもう終わってますと。で、次行きますっていう感じで、基本その一方向で進んできますよね。ウェブの標準って一応そういうふうにステージがあるんだけれども、結構、あの、ラストコールの時に、なんか今更お前それ言い出すみたいなこと言ってくる人がいるわけですよ。
うん、
いや、だって俺、その時興味なかったもんってあるベンダーが言っちゃったら、まあそれは仕方ないから、5年前に議論したことでも、もう一回議論し直して、そこでなんかちゃぶ台返しにひっくり返されることがあったりするわけですよね。
うんうん、
だそれが出ちゃうと辛いなと思いますよね。
ありそうですね。なんかこの間カズホさんと話した時も TLS 1.3 の話をしていて、なんか結構ラストコールの時にすごい大きな変更が入って、今それ変えるのみたいなことを言ってた気がしますね。
そうなんですよね。まあその分実際に標準になった時っていうのは確実にあのサポートを得られたり、あとはそのランニングコードだとかリファレンスインプリメンテーションが2つ以上あるっていうところは、だいたい IETF も W3C も両方同じようなクライテリア持ってるんで、確実に使えるようなものにはなってるとは思うんだけれども、まあそこに行くまでなんだかんだ言って長かったりすることはありますね。
まあだいたいそんな感じでしょうか。なんかね、昨日見たニュースでJava の生みの親のジェームス・ゴスリンが、
すごいですね。
Amazon に、AWS に入るっていう。そうそう。さっき小鳥の話をした時に思ったのは、会場にいた人はすごく喜んでいたということは、なんかみんな Java 書きたくないんですかね。
まあなんか新しい言語欲しかったのかもしれないですね。
うん、
なんか確かその発表の仕方も、なんか新しい言語出したよみたいな感じの言い方をボーンといきなりしたような気がしたんですよね。
うん。
うん、確かに何かいろんなものをやってたけれども言語だけはやってなかったって感じですもんね。
何、うん、かそのいや Google としてもさっき本編で言いましたけど出し方難しくて、あの Java を好きで書いてる人もいるし、これからもサポートをいきなりやめられるわけじゃないんで、 Java のことをディスりまくるわけにもいかないけども、でも Java よりこんなにコードが減りますよみたいなことを言わないと、なんでコトリンが嬉しいかっていうことを言えないんで。
そうなんですよね。
なかなかマーケットしづらいところはありますよね。
そうなんですよね。そうなんですよね。だからこれ例えば、これから Android アプリ書きますっていう人に、どう説明するのかなっていうのは興味ありますね。
うん。いや、あの、白老さんがね、ちょうどあのセッションの時に、TensorFlow の API を紹介して、Java だとこう書けますって。でも皆さんがもし Java があまり好きじゃなくて、僕みたいに C++ が好きだったらこういうふうにも書けますって言って、
うん、
まあちょっと多分ネタみたいに話したらしいんですけど、まあ会場的にはちょっと滑ったっていう話で。
なるほど。
で多分見てる人はみんなそんな Java 嫌いじゃなかったんじゃないかなみたいな、そんなことを話してましたね。
なるほどね。
だから大っぴらに Java をディスるってこともあんまり Google 的にはしにくいっていう。
そうなんですよね。立場的に、うん、苦しいですよね。まあでもコトリンはうまい感じでね、採用できたと思いますね。
コトリンっていうのはなんか地名なんでしたかね、確か。
なんか確か僕もこの後コトリンってどこだろうってググったら地名って出てきた気がしますね。
うん。元々ジェットブレインズが東ヨーロッパの方の人たちの会社なんですよね、確か。
そうですね。
チェコとかなんかポーランドだったかな。あ、ポーランドか。
おお、なるほど。あ、でもなんか、コトリン自身はサンクトペテルブルグって書いてありますね。
ああ、ロシアですかね、
う
ん、じゃあ。
そうですね。
うん。最近はこう、地名をコードネームとかに使うのが流行ってるというか。
確かに。うん、
あの、OS10、MacOS の名前とかね。
そうですね。昔僕がマイクロソフトに行った時は Windows が全部地名だったんですよね。
うん。
Windows 95ってのはシカゴって言われてて。
はいはいはい。
で、あと、その、カイロっていうのが、まあ、ずっと出るって言って結局出なかったやつなんですけど、オブジェクト指向を取り入れた OS みたいなやつで。で、なんだっけな、ロングホーンって言われてるのがビストだったのかな。
はい。
違うな。
ロングホーンはよく聞かれ、よく聞いたことがありますね。そうですね。
ね、ロングホーンの前に、なんだっけな、カナダに近いところの有名なスキーリゾートがあって、ウィシュラーだ。
うん。
で、ウィシュラー、
はい、
そう、ウィシュラーを出そうとしてなかなか出ないから、その途中にあるスキーロッジかなんかの名前がロングホーンかなんかだったのかな。なんかそんな感じだったような気がするんですよね。
Windows Vista ですね。
そうですね。あ、そうか。なるほど。
うちもね、あの、スキーリゾートの名前、ソフトウェアのコードネームとかによく使われてて。
うん。
うん。だから、あの、他方にあるスキーリゾートの名前、ほとんど全部言えるっていう。僕、ほとんど行ったことないんですけど。
なるほど。
大体どの名前もうちのソフトウェアの名前に使われてるんで、言えたりしますね。でもなんかね、最近は、その、コードネームに使ってもいいけど、ソフトウェアのレポジトリの名前とかに使うとわけわかんなくなるからやめろっていう、あの、お達しがあって、あんまり最近はそういうのは使ってないです。
そうなんですよね。結構その開発コード名がそのまま残っちゃったりしてて、外に出すときに出せなくなったりするから、
そうそうそう、
開発コード名一つも結構神経使う感じなんですよね。
うん。なんか MacOS はあの内部的にはワイナリーの名前使ってるっていう噂ですけど、ね。
なるほど。
でも全く製品の中には出てこないですよね。
Windows のその昔組み込みの Windows C って言われてたやつがあって、でそれの開発コード名が全部シングルスコットウイスキー、シングルモルツウイスキーだったんですね。
あ、
でなんかマッカレンだとか山崎もあった気がして、タリスカとかそういうやつで、でなんかタリスカとか知らなかったんですけれど、それがこう Windows C のバージョンいくつかのコード名だったからっていうんで、なんか展示会昔幕張メッセでやって、で説明員で借り出されててかな、見に行ったのかな。で夜、まあ今なんかアパホテルになっちゃった、あのプリンス幕張プリンスっていうのがあって、一番上にトップオブザ幕張っていうバブル時代の名残のようなバーがあるんですね。
ええ、
そこでこう東京湾を眺めながらタリスカって飲んでみようと思って。
あの、ええ、
シングルモルトとか飲まれることあります？宮川さん。
あんま飲まないですけど、
あのあれなんですよ、もう完全に、なんだろう、こう、うがい薬のような味がするやつなんですね。あの、ピートが効いてるっていうような言い方して、で、そのタリスカートっていうところのその泥の海水が入ったやつで、あの、結構味がしてってことで、すごいきついやつなんですよ。
うん。
で、これなんだと思ったんですけど、で、それからもう、でも僕は好きになっちゃって、今でもタリスカ大好きで、バイクと大体飲んでるんですけれど。
その、それがきっかけで、知ったってことですもんね。
そうなんです。だ結構なんかそのコード名からそういうところの知見が広がってそっちに興味が持つってことがあったりするから面白いかなと思うんですけどね。自分がだからなんか作るやつも気の利いたコード名にしたいなと思いながら、あんまりそういうのができたことがなくて。
ソフトウェアの名前をつけるのは相変わらず僕は苦手というか、あんま好きじゃなくて、
うん、
でも一旦なんか決まったものに対してスケジュールとかリリースに対して名前をつける、コードネームをつけるっていうのはまあ割とたまにあったりとかしますね。
なるほど、
うん、
そうなんですよね。なんか製品名って難しいし、まあ、会社としても結構あの決まりがあったりしてそこに合わせるのは大変なんですよね。だからその Google で Google 日本語入力っていうのをつけたとき、なんだこれ当たり前じゃんとかって思うんですけど、いろいろ提案してやった挙句、結局でも万人に分かってもらうのはこれだなっていうことで、もうあの悩んでた時間は何なんだってくらいに、もう当たり前の Google 日本語入力っていう言葉にしてしまって。これとかでもコード名はもずくっていうんですけれど、これはすごいあのチームで考えたときはあの悩んだし面白かったですね。
うん、
これはだから、あれなんだっけ、携帯層解析のライブラリー、はい、何でしたっけ、
わかります。
あ、出てこない。やばい。
カカシともう一個あるんですよね。何ですか？
メカブだ。
メカブですね。
メカブだ。はい、で、メカブが、その、ネバネバしてるじゃないですか。
ええ。
で、まあ、メカブを中で使っていたんですよね。なので、ちょっとなんか、同じく、ネバネバ系で探そうぜって話になって、じゃあ、もずくにしようって言って、もずくになったんですね。
うん。
だから、間違ってたら、納豆になったかもしれない。
ネバネバ系で。ええ、僕、メカブのことをメキャブっていうふうに、この間のエピソードで話してたら、発音がアメリカっぽいって言われました。
確かに。確かに。メキャブ。
アンドロイド O の名前予想ってのはどうですか？
なんでしょうね。
あ、でもなんか世の中的には、多分オレオなんじゃないかっていう、規定路線があるみたいですよ。
そうですね。
昔、キットカットの時に、企業と提携するっていうのをやったんで。
確かに。
ね。
おはぎがいいですね。
いいですね。やっぱ、おがつくんで、なんか日本語のお菓子でいろいろありそうですもんね。
去年も確かこれ、N のやつで、広島さんと盛り上がって、君もツイッターで N なんだから、君がつけていいよって言ったけど、全然ダメでしたね。
ダメでした。
確かに。おうね。何が、まあでも俺らは確かに規定路線であるかもしれないですね。
うん。
他に王って何があるんだろう。まあでもおはぎとか、おはぎ
いいです。和菓子はありそう。うん、いっぱいありそうですけど。やっぱりでもある程度知られてないと、ね、一般知名度的に。
そうですね。
あるので。まあでもヌガートは僕わかんない。未だにヌガートがどんな食べ物かよくわかってないんで。
いや、僕もよくわかんないですね。うん、去年は広島の練り切りつってたんでしたっけ？
練り切りと、あと、そう、練り切りと、あと誰かがねるねるねるねって言ってたんですよね。
ああ。
うん。まあ、どっちも日本語だろうという、なんか勝手な前提があったのか知らないですけど。
確かに。
ね、
そうですね。おおね、何がいいんだろう。これってなんか、去年はコンテストじゃない、なんだっけ、募集みたいなのしてたじゃないですか。今年やって
ましたね。
今年はやってないんですかね。
見てないですね。でも去年も予想して当たったらなんかもらえたのかどうかちょっと覚えてないですけど。
確かに。
ね。
ですね。
まあなんか思いついたらツイートにでも書いておきます。
はい。
はい。じゃあもうすぐ、だいぶ時間、いい時間なんで。
そうですね。そっち何時？
長い時間。今、まだ、こっちは全然大丈夫ですけど。8時前なんで。はい、
大丈夫です。
またぜひ、またはい、もっと昔話も中心に
お願いします。なんかネタ考えます。
はい、お願いします。はい、どうも。
はい、どうもありがとうございました。